はい、こんにちは。 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用のディスコードリンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでですね、本日は、デザインから少し離れるんですけれども、暗号資産や NFT といったそういったものを扱う際にですね、エラーが時々出てしまって、そして、そのことによって焦ったりですね、メンタル的にダメージを受けたり、するということがあるので、そのことについてお話をしてみたいと思います。ちょっとですね、先に結論というか、何が伝えたいかということをお話しさせていただくと、もし問題が起こった時にどのように対処するかっていう話についてはあまり話せなくてですね、個人的に大きなミスをしたりだとか詐欺にあったことがないので、その点はあまり話せないんですけれども、トランザクションがうまくいっていない、そのエラーが出たりとかですね、そういったことで、内心バクバク、その心臓が鳴ったりとかですね、焦ったりという、そういう経験は何度もしているので、そのことについて、そういったことが起こってもですね、とにかく一旦落ち着いて、二重送信とかですね、そういったことをしないように、ということをお伝えしたくて、今回、話してみたいなと思いました。その中で、本当に経験談から話せることで、共有できることをさせていただいて、今後似たようなことが起こった際に、そういったことがあるんだなと思っていただければと思います。この配信を聞いていただいている方の中には、NFT を触っていらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますので、特にですね、暗号資産の送信に関してはそこまで複雑ではないんですけれども、 NFT はもう少し複雑なものなので、エラーとかが、起きやすいんじゃないかなと経験上思います。1点目はですね、送信した際にエラーが出ても、実際にはトランザクションは成功している可能性が高いということについてお話ししたいと思います。ネットワークの関係で、接続の問題で、エラーが出てしまってもですね、実際イーサスキャンで確認するとサクセスになっていたりだとか、ミントする際にエラーが出ていても実際にはされていたりだとか、そういったことが今まで何回かありました。なので、ネットワークエラーの場合は一旦落ち着いて、焦るかもしれないんですけれども、一旦落ち着くことをお勧めします。一方でガス不足、ガス代の不足などであれば、トランザクションがそもそも行われないので、そういったことはまだ別の問題になります。2点目はですね、メタマスクに関してなんですけれども、僕 NFT を購入した時にメタマスクに自動でそれが表示されるのかなと思ったんですが、それがされてなかったんですよね。で、設定で自動で読み込むこともできるんですけれども、その当時詐欺の NFT、 フィッシングの NFT みたいなものが勝手にこう放り込まれていたりもしたので、そういったものまで読み込みたくないなと思ったので、自動で読み込む設定はですね、オフに僕はしてます。で、メタマスクに読み込みたい場合は、読み込む、そのプラス下の方にですね、プラスで読み込むというのがあるので、そこから手動で読み込むようにしてます。で、読み込む際にはですね、ID と、トークン ID とトランザクション ID だったかな、プロジェクト ID だったかもしれません。それがオープンシーなどの、ディテールに書かれているはずなので、その情報をですね、入力すればインポートすることができます。またメタマスク、ちょっとこれはどちらかというとセキュリティの話になるんですけれども、僕はメタマスクは、できるだけ使っている時以外はロックするようにしていまして、ログアウトするのはもちろんなんですけれども、トリッキーなのがですね、仮にどこかのサイトにウォレットを接続した場合に、そのサイトにつながったままになっている可能性があるんですよね。それを確認する方法はですね、そのメタマスクのポップアップを開いたときに、一番上の上部の右から2番目にですね、メニューの 3つの点のメニューの左側にですね、通常であればそのサイトの、ファビコン、あのちっちゃい画像ですね、それが表示されるはずなんですけれども、そこをクリックすると、コネクティッドもしくはアクティブのような表示がされていることがあります。そこをですね、あの手動で、それも確かメニューみたいなものがあって、そこからディスコネクテッドを自分で選ばないといけないんですけれども、そこも接続しないとあのつながったままになっているので、ここが結構あのトリッキーだなと思うんですけれども、僕はそこも使っている時以外はできるだけあのディスコネクトするようにしています。次はですね、あのレッジャーハードウェアウォレットですねに関してです。こちらはですね、僕は以前あの NFT を購入して、そこにあのレッジャーの NFT のところにイーサリアムのものを送ったんですけれども、表示されないということがありました。その NFT はですね、オープンシーのシェアロストアフロントのものだったんですけれども、まあ、それが原因なのかどうかはちょっと分からなくてですね、後ほど表示されたのでちょっと原因が結局分からなかったんですけれども、数ヶ月間そこを表示されなくて、でもう全然違いの NFT をまた試しに入れてみたら、一瞬だけあのオープンシーの NFT が表示されたので、表示されている間にまた別の、 あの自分のウォレットに送ったりとかですねして、なんかちょっとよくわからなかったんですけれども、一応その記録上は、自分のそのハードウェアウォレットにあるんですけれども、表示されないっていうことがあって、これは送って大丈夫なのかと、あのそういったものを、そういったことをあのちょっと不安になって使わない時期などがありました。あのですので、まあ、あの今更あの申し上げることじゃないかもしれないですけど、あの少額のものから、試して、いただきたいと思います。またあの表示されなくても、まあ、何回かいろいろと試しているとうまくいくっていうこともあると思うので、まあ、ちょっとそのうまくいかないときは一旦時間を空けてですね、あの別のやり方で試してみるとか、あのそういったことをお勧めしたいと思います。3つ目はですね、先ほどもちょっとあの話したミントに関してなんですけれども、先週あのアーティファクトのアニマスというプロジェクトの、リビルのイベントがあったんですけれども、その時にもですね、あのリビルといって、まあ、自分でミントするんですけれども、エラーが4回中2回出てですね、あの結構ヒヤッとしたんですけれども、あのなぜかもう一度そのキャッシュをクリアして、ウェブサイトにつないで確認したら、まあ、それもうまくいっていたんですよね。まあ、そういったことがあるので、あの、うん、まあ、何回か経験すると、まあ、一旦落ち着こうっていうメンタリティになるとなるので、まあ、そういったあのことを心がけるようにしています。あとセキュリティのことであの気をつけることといえば、あの詐欺フィッシングの NFT が送られた際には、あの、まあ、ご存知の方多いと思いますが、触らないとあのいうことを気をつけていただきたいと思います。はい、ということでですね、今回はトランザクション、暗号資産や NFT のトランザクションがうまくいかなかった場合も、あの一旦落ち着こうとあのいうことについてお話をさせていただきました。まあ、これは何度経験してもちょっとドキドキしますよね。はい、ということで、今回の内容が面白い、興味深いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいねまたはフォローしていただけると嬉しいです。皆さんの反応が今後の放送の励みになります。感想などもぜひコメント欄に書き込んでみてください。最後におまけトークになります。あの先週発表された内容で、このスタンド FM が吉本興業の関係会社のファニーに買収されるというニュースがありましたよね。まあ、いろんな方が話されていますが、まあ、あの何人か他の方、配信者の方の話を聞く感じだと、まあ、割と好意的に受け止めてらっしゃる方があのいるみたいで、あ、そうなんだと、あのほっとしました。僕はそのファニーという会社を全く知らないので、そういったあの他の方の反応を聞けてよかったです。はい、ということで、本日もお聞きくださりどうもありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。